みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、和歌山県庁にウォーターサーバーが置かれているので、皆さん飲みに来てよという、はい、お話でしたよね、はい、
そうです。給水スポット用意してますので、はい、冷たいお水が出ますので、ぜひ。それでもちょっと関連するっちゃ関連するんですけど、
はい、
今いろんなそのローマ字が飛び交うんですが、DX、ABCD の D と X で、はい、DX というとデジタルトランスフォーメーション、
はい、
これ IT ですね。で GX って聞かれたことあります、
はい、
G、
はい、時々耳にしますよ ね。
これもね、分かりにくいんですけどね、 G はグリーンなんです、
はい、まあ、これは想像できますよね、
グリーントランスフォーメーション、
はい、
GX、まあ、これはまさにカーボンニュートラルを目指して2050年に世界中がまあやろうって言っていて、
はい、
まあ、脱炭素ですよね、
はい、
で私も和歌山県は脱炭素の先進県になりたいっていうことで、これを今一生懸命取り組もうとしているわけなんですけど、
はい、
これはもうまさに世界中のターゲットになってるわけですね、どこの国も。で GX っていうのは2つ意味があって、
はい、
つまり脱炭素で投資をすると、うん、一つは地球環境が良くなる、
はい、
わけですね。脱炭素出さないための投資ですから、再生可能エネルギーを増やしたり、あるいは二酸化炭素を地中に埋めたりっていう技術ですから、炭素が減る、脱炭素、はい、でもう一つは投資ですから、ビジネスチャンスになるわけですよね、
はい、
その結果お金が動いて技術が開発されて、またそれがお金を生むという意味で、経済成長の元にもなる、ビジネスにもなる、
はい、
ということで世界中がまあ一生懸命やってましてね、 EU の目標が、まあ EU ってヨーロッパ全体ですけど、官民で10年間で140兆円の投資をしようじゃないか、
はい、
いう目標を作りました、
はい、
で全体の投資の作ったのはヨーロッパなんですけど、ドイツの国だけでいうと2年間で政府が7兆円お金を使いますと。これ大きいですよね。1年間3兆5千億円の助成をしますと。フランスは2年で4兆円、
はい、
イギリスは8年で4兆円、これは国が出すお金ですからね、
はい、
結構なもんです。アメリカは10年間で50兆円、まあ、国が大きいですからね、それだけ投資を応援しますと、
はい、
で特にアメリカなんかはそういう新しい産業を起こしたいと、もともと IT でリードして、それが一変ダメになって、いわゆるプラットフォーマーですよね、 Google とか、
はい、
そういうプラットフォーマーの技術で世界を席巻したわけだけども、さらにこのグリーントランスフォーメーションの脱炭素でも新しい産業を起こしてリードしたいみたいなことですよ。だから競争なんですね、
はい、
で日本も負けてられませんので、岸田政権ではですね、はい、同じようにヨーロッパと同じで10年間で官民合わせて150兆円投資を目標にしましょうと、
はい、
だからヨーロッパより10兆円大きいんですけどね、だから1年間で言うとですよ、15兆毎年投資する官民でね、そういうことを目標にしてるわけです。だからその結構なことなんですね、で、和歌山県って人口も面積も大体日本の100分の1なんですよ。だから、うん、100分の1経済ってよく言われてきて、ちょっと最近人口の減り方が少し多いのでね、100分の1よりちょっと人口は少ないんですけど、
うん、はい、
ということはね、まあ大雑把に考えたら150兆円日本全体だったら100分の1で 1.5 兆円、
うん、
10年間でですよ、
はい、
あってもおかしくない、
うん、
で国は10年間で国費は20兆円使うって言ってるんですよ、
はい、
これはGX 国債を発行して資金を調達して20兆円を GX に当てますってもう宣言してます、岸田さんと、うん、で20兆円の100分の1は2000億円です、
はい、
っていうことは みたいな話ですけど、2000億円の政府支援が和歌山にあってもおかしくない。でこれを10年間ですから10で割ればですね、はい、まず投資規模は1500億円毎年和歌山県であってもおかしくないし、はい、国から200億円お金もらってもおかしくない。
うーん、
すごいことなんです。でこれをやりたいなと思ってましたね、で実際ですね、スタートしてまして、
はい、
例えばパナソニックのですね、はい、電池の工場が紀の川市にあるのをご存知です、
はいはい、
これは昔からね、松下さん幸之助さんが作ってくれたんですけど、まあ昔のことですから電池工場ですからね、
はい、
もう一つパッとしなかったわけですよ。でも今や電気自動車の時代になったので、要するにテスラ向けの新型の車に乗せるバッテリーを作ろうじゃないかと、いうことになってですね、
はい、
パナソニックの投資額が700億円、
はい、
で和歌山工場を拡張する。で当然数百人が雇用される、
はい、
わけです、
で
そのうちですね国の補助金が150億円出たんです、
はいはい、
だからさっき言ったね、1500億円の投資があって200億円の政府支援があってもおかしくないよねっていうのに近い数字がもう出てるんですね、実際、
はい、
でこれも入った話です。だから、
はい、
実はもう一ついいニュースがあって、これも去年の話ですけど、大阪ガスが御坊でバイオマス発電所を作るっていう計画を発表されて進んでますけど、
はい、
これも事業費が400億円なんですね、
うん、
で、国の買取制度を使いますので、まあ、ある意味国からも助成があるような形でですね動き出してるわけです。それからエネオスが和歌山製油所から撤退するという話があったですけど、
うん、
これもサフと言っていわゆる天ぷら油みたいな食用油の廃油から、はい、航空機燃料を作るっていうサフの製造工場に転換してくれると、
はい、
いうことで、これも投資額が大体700億円、
はい、
でそのうち国が補助してくれますので、これで、まあ、全部これだけだと全部つけないんですけど、少なくとも100人分ぐらいの雇用は確保されましたしね、
はい、
さらにこの後合成燃料っていうのが次の時代のですね、水素と炭素で作る合成燃料っていうのも、
うん、
おそらくこの有田のエネオスの跡地で実証実験やるんじゃないかと、
はい、
いうことになると、また何百億円かの投資で国からも補助が出ますと、いうことなんですよ、
はい、
それからこれはちょっと具体性はまだないんだけれども、
うん、
私が選挙公約でもしていたんだけれど洋上風力発電をしたいなと思ってまして、うん、はい、これはまあ何社か事業者やりたいって手を挙げてる会社はあるんです、でその人たちと今県もいろいろ相談しながらやってて、うん、ちょうど御坊の沖、御坊から稲美町のあたりの沖がすごい適地なんですよ、洋上風力に一番適する。で関西はそこしかないんです、はい、
あ、そうですか、
実は近畿地方はそこしか洋上風力の場所はないんです、
はい、
そうだって奈良海ないですしね、
そうですね
大阪湾じゃなかなか
でき
ない
。
でそうするとここでですね、仮に洋上風力発電を、洋上って海の中ですから、
はい、
まあ、これ浮かせるか、沖だと浮かせるしかないし、陸地に近ければ、まあ浅瀬にあるんだけど、まあ現実的なのは沖合の方がいいんじゃないか、まあ、景色の問題もあるし、
はあ、
でそうするとこれは投資額が数千億円なんです、
はい、
ものすごい4000億5000億円の投資ですね、うん、それで、漁業対策もしなきゃいけないので、その中から100億円規模の基金を作って、漁業者の皆さんへの保証とかっていうのを作っていくっていうような壮大なプロジェクトになるんですね、
はい、
それもさっき言った GX 投資なので、これは国から20兆円の政府支援のうち補助金がもらえると。でさっき言ったように和歌山が100分の1経済だとすれば10年間で2000億、
はい、
その中うち数でね、取ってくることは可能なんですね。だそういう意味で言うと、まあ、他にもバイオマス発電もその地産地消的なですね、
はい、
小さなバイオマス発電をして和歌山の木を使うとか、
うん、
和歌山のこれ林業対策も私の公約で、林道整備して和歌山の 機を使って小さなバイオマス発電をして地産地消で焼く、
はい、
これも DX 投資ですからね。これは規模は大きくないけど国の助成ももらえるだろうし、それから水力発電、
はい、
小さな水力発電、これはあの成功事例ありますけどね、あの小さな水力発電をやって地域ごとにもそこで電力を賄っちゃう、そういうのも GX だし、あとこの前私あの指宿に視察に行ったんですけど、
はい、
地熱発電がですね、
はい、
指宿あの九州電力なんか大規模な地熱発電やってるんですけど、私が見に行ったのは新日本科学っていう民間の企業が割と小規模な地熱発電成功されてるんですよ、うん、
はい、
電力会社以外で地熱発電成功してる民間の事例はそこだけなんですけど、だ和歌山はあの白浜から竜神にかけてですね地熱発電の可能な場所はあるんですね。でこれまではまあコストの問題もあって、
はい、
なかなか行けなかったんですけど、この政府の GX の投資を使えばそれもいけるかもしれない、しかも小規模な地熱発電でうまくすればですね、送電しないからロスもないわけです、
はい、
で余れば売ればいいわけですね。そういうことがこれからあのいろんなことが考えられる。
なるほど、和歌山のこの土地だからこその可能性がありますね。
そうでしょう、はい、しかもそれにたまたま政府が GX なお金出すよと言っていただいてるので、ね、
はい、
これは乗らない手はないんじゃないかということで、まあ、ガメつくですね、
はい、
ガメつくといい意味で、ね、取りに行くと、いやだって他の人がどうせ使うんだったらね、和歌山県でアイデア出して使って、はい、うん、行くと、せっかく岸田さんが20兆円出してあげるって言ってくれてるわけですし、それをやっぱり取りに行かないと、うん、でしかも GX ですから環境に優しい、まさに和歌山のためにあるような、はい、プロジェクトじゃないですか、
はい、
で今言ったような洋上風量がちょっとでかい、もう数千億円の、これはもうそっぽど省エネ入れてやらないといけないし、でも小さな規模の例えば水力発電、バイオマス発電、地熱発電っていうのはすごい現実味がね、
はい、
出てくるんじゃないかなと思ってます、
はい、
あとまあ温泉のですねお湯を使うので、
はい、
まあ、結構地元のその温泉業者の方とのまあ、合意も必要なんですけど、これもですね指宿の例は温泉ってあのいわゆる温泉旅館が使う温泉ってのは浅いところのお湯を使ってるんですよ、はい、で指宿の場合はもっと深いところのお湯を使って、ま、それ戻すんですね、一回タービンもやってお湯を温泉をまた戻すので、
はい、
一切地元の温泉業界には影響を与えませんということで OK もらってるので、まあ、そういうことも考えれば、
はい、
和歌山も同じようにできるはずなので、ぜひですねあの皆さん GX 投資を和歌山にというので民間企業の方と一緒にやっていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。